愛媛大学研究室からこんにちは。
柿原先生の研究室に来ています。窓際にたくさんの植物がありますが、これはすべて研究の材料として使われているものですか？
そうですね、研究の対象の植物なんですけれど、ペラルゴニウム属というところの植物なんですけど、ほとんどが南アフリカ原産のもので、私が南アフリカの大学に行った時に分譲していただいた種子から掛け合わせをして作った植物なんですよね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部柿原文香准教授にご出演いただき、ペラルゴニウム属植物の品種改良についてお伺いします。
柿原先生は今ペラルゴニウム属植物の研究絞って今活動してらっしゃるそうですけれども、このペラルゴニウム属植物に出会ったのはいつ頃でいらっしゃいますか？
はい、大学に入って研究室に入った時に、はい、もうそこにはニオイゼラニウムでしたけど、はい、香料を取るですね、例えば石鹸とか化粧品なんかに使われるゼラニウムオイルを取るために、まあずっと研究室で研究材料にしてきたらしくって、
はい、
研究室にもありました。
そのゼラニウムという名前は出ましたけれども、よく花屋さんですとか、そういったフラワーショップなどでも見かける花ですよね。
そうですね、大体鉢物ですが、はい、ゼラニウムとかペラルゴニウムとか、はい、アイビーゼラニウムとかニオイゼラニウムと、まあ、そういうふうにして売られていますね。はい、
これはすべてペラルゴニウム属に属しているわけですね。
そうです、はい、まあ、野生種で今まで知られている、まあ、記載されているっていう言い方がいいと思うんですけど、はい、もうなぜかというと絶滅しているのもあるかもしれませんから、あ、はい、まあ、300種ぐらいあると言われています。とても大きな、はい、属ですね、はい、どの花もそうですけど、野生の花はとてもちっちゃくて、ペラルゴニウムも野生はもうすごくちっちゃいんですね。で、今お店で売られてるのは栽培品種ですから、結構花大きいということなんですけど、はい、
色も鮮やかな色をしたものというのがあるかと思うんです。赤系のものですとか。
そうですね、アントシアニン系っていうんですけど、はい、オレンジ、ピンク、赤紫とかね、そういう白、
はい、
そういう色がほとんどだと思います。まあ、それでペラルゴニウムに面白いものは、はい、ブロッチって言うんですけど、花びらにちょっと英語ではレッドアイって言うんですけど、はい、赤い目ですね、
はい、
花びらの元の方にすごく濃いとこがあるんです、
ま
あ、それがポイントなんですけれど、まあ、ですから花の色とそのブロッチ部分の大きさとか色合いで楽しめるっていうとこがあるんですね。まあ、パンジーなんかもそうですよね、
はい、パンジーなどは黄色がイメージがありますけれども、
パンジーはねすごく育種されてましてね、はい、いろんな色がありますね。
先生はその花の色の育種に今取り組んでいらっしゃるそうですけれども、これはやはりその花の色を良くしたり、何かこう新しい花色にならないかという、そういった研究でいらっしゃいますか？
はい、そのペラルゴニウム属植物の、そういう園芸品種の中には黄色の花がないんですね、
はい、
それで野生種の中には黄色の花を持つものがあるですから、まあ、私のその交雑育種のやり方で黄色の品種を作りたいっていうのが、まあ、私の夢なんですね、はい、実はないわけではないんですね、
はい、
一つ種類が出ているのがあるんですけど、まあ、一つってことない、ある組み合わせにできた種類のがあるんですけど、やっぱり今一つどうかなっていう感じですね、うん、だからあまり出回らないってことになると思うんですね。色もちょっと薄いですしね、
はい、その愛媛大学の入学時に出会ったペラルゴニウム属なんですけれども、今から20年ほど前にはそのペラルゴニウム属の原産地である南アフリカに赴く機会を得たということで、実際に行ってみられたんですか？
そうなんですよ、 あの文科省の在外研究員制度ってのがありまして、はい、それに申請しました。で南アフリカに3ヶ月行ってきました。それからあのそういう実際に育種をした、ヨーロッパの方にも伺いたいなと思って、それからあと3ヶ月あのロンドンの方に行ってきました。で南アフリカでは起源地ですから、
はい、
そこであの野生のペラルゴニウムの、ね、種をもらえたらいいなと、あの思っておりましたら、お世話になった先生のところにはあの野生種をすごく集めていらして、はい、あの自分で掛け合わせをして種を自分で取るんだったら譲ってあげてもいいって言ってくださって、じゃ あ, あのお言葉に甘えてってことで、自家受粉っていうんですけれど、はい、種を取ってもらってきたんですね、はい、それをずっとそれから実験材料に使ってきているんですね、はい。
原産が南アフリカということで、もちろんその四国愛媛松山の気候とは違うところもありますでしょうし、
うね、
もらって帰ってきてもそれまた野生種ですから合わせてやらないと、ね、ダメですものね。
そうなんです。あのその南アフリカは乾燥してて時々雨が降るっていうようなところが、まあ、あの現地ではですね、まあ、そういうところに育っている植物なので、はい、松山というか、まあ、日本は梅雨があるもんですから、その梅雨を起こすのがちょっと難しいんですね、うん。まあ、それとあのこの植物は種がすごく硬いんです。豆みたいな、あの硬いんですね、
はい、
なのでちょっと発芽させるのが難しいっていうのがありまして、普通にあの、種をまいて水をやれば、はい、あの発芽して植物ができるんじゃなくって、ちょっとその辺の技術っていうか、それもありまして発芽させられなかったっていうのも結構あります、はい。
研究としてはその種をいかに守るか保存するかというのも大切なことになってくるんですね。
そうなんですね、まあ、そういうのを私たちは遺伝資源と呼んでますけれど、はい、もうそれはあの、まあ、宝物ですね。
そうですね、
財産です、はい、それがなければ次は始まらないっていう。
そしてその中にはその野生にしかない黄色の色というものもあるわけですよね。
そうなんです。あのいくつか黄色の花を持っている、はい、まあ、グループがあるんですけど、今私があの注目しているのは球根っていうか、
はい、
それを作るんですね。で、まあ、その球根にちょっとだけ小さな根が出てくるんですけど、そのグループの中に黄色の花を咲かせるものは、まあ、他のグループと比べると多いんですね、
はい。
で、まあ、私もその当時見たことがありません。あの南アフリカに行った時はそれは見たことがなかったんですけど、
はい、
ああこんなのがあるんだと思って、で結構それは種が取れたんですね、
はい。
でそれの中に黄色のいろんな種類があるので、まあ、今それを使ってどうにかならないかなっていうことを考えています。
その黄色の色を出すためにもいろんな方向から研究してらっしゃるようですね。
あの一番先に考えたことは、はい、今ある白い花を持っている栽培品種に黄色の色素を入れたら、
はい、
まあ一番
簡単そうですよ
だと思ったんですよね、
はい。
あの実は掛け合わせをしたんですよ、
はい。
そしたら、まあ、黄色くもならないし花も小さくなるし、そこでちょっとつまずいたんですね、
はいはい。
それで、まあ、あの一つはだからその白い花に黄色を入れるっていうこと、それと普通に考えるとその黄色の花を今あるその野生種の花を大きくするとか、数は多くしてそれを固まるにとして全体的に黄色の花ができたようなイメージになるとか、
はい、
まあ、そういうことを考えてるんですけど簡単にはできないんです、は
い。先生できないんですと言いながら嬉しそうです。楽しんでらっしゃるんだなというのが伝わってきますけれども、でもその黄色の色素が何かっていうのはもうお分かりになってきたんですよ、
はい。黄色の花の中には、はい、まあ、あのカロテノイド色素か、まあ、フラボン色素 科なんですね。でその中ではカロテノイド色素っていうことは分かりました。例えば、はい、あの人参なんかもカロテノイド、はい、あれはベータカロテンっていうのが多いんですけど、はい、そのカロテノイドの中でもあのルテインっていう色素があるんですけど、はい、もうそれがほとんどですね、 80% か 90% 以上はそれなんですね、まあ、ですからそのルテインをたくさん持つ花を、まあ、だからその色素を溜め込んでくれたら色が濃くなるかなと思ったんですけど溜められないんですね。もっとそこでつまずいてるんですけど黄色同士を掛け合わせて、
はい、
次の世代を見ると黄色くならなくて、白くなってしまった。
あれ黄色になりそうですけどね。
もうなるのもあったらいいのになと思ったんですけど、出ないんですね。親より黄色くなるものはありません。まだ
なかなか人間の思うようには
いきませんね。
いきませんね。先生が研究していく上で大切だなと思うことというのはどんなことですか？
そうですね、やっぱり私たちは植物があってそこから少しずつ変えていくってことですから、やっぱり植物を大事に、材料を大事にってことですよね。でそれをこう大事に育ててやるとやっぱりそれに応えてくれる植物ってのはありがたい、嬉しいですね、
そう思うと本当に花農家さんの方であったり、野菜を作ってらっしゃる方であったり、そう同じようにこう水をやったり種を大切に育てて実らせていくというような作業は同じですね。
そうですね、
今後の何かこう、もちろん黄色の夢があると思うんですけれども、黄色の花を咲かすと夢っていうのはどういったことですか？
やっぱり黄色黄色のペラルゴニウムですね。まああの多分無理だと思うんですけど、思うんですけどやっぱり黄色に今はこだわってますね、はい、
いいですね。でもこうずっと何か憧れを持ってるっていうのは、そうそうねえ、無理だと思うんですって言いながらまた先生が笑ってらっしゃるんですよ本当でも今春でもういろんな花が咲く季節で、花を見ても名前までご覧にならなかった方もぜひお花の名前を見て親しみを持っていただきたいですよね。
そうですね、ぜひあの楽しんでいただきたいと思います。
もしかすると何年後何十年後かには黄色の花をつけたペラルゴニウム属の花が咲いているかもしれないですね。
育ってほしいですねそう思います
どうも2週にわたってありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は国際連携推進機構五木智子准教授にお話を伺います。お楽しみに。